安定すればするほど不安定。株式会社アナザーレジェンド稲月です。
インタビュアーの北村明子です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今日も格言で始まりましたけれども、
ありがとうございます。
安定すればするほど不安定、これ どういうことですか？
そうですね、まあ時給日給固定給月給で、まあ、働いていることが多いと思うんですけど、まあ、8割9割世の中そうだと思うんですけども、
そうですね、う
ん、はい、それもできたら高い方がいいですよね。
もちろんです。
そうですよね、できたら高い方がよくて、はい、まあ、できたら例えば土日休みで残業なしで、はい、で20万より30万、まあ、30万より50万、50万より60万だったりすると思うんですけど、
はい、
想像してほしいんですけど、例えば本当に50万円で、例えば土日休みで、
うん、
月曜金曜で5時上がりでなんていう仕事を想像したら、
うんうん、
怖くないですか？
どんだけ割とこう厳しい仕事かなってちょっと思います、
はい、思いますよね。で、まあ、ドキドキしながら入って、まあ、どうやら簡単そうだと、
うんうん、
で入ったら簡単だったと、
うんうんうん、
お、これで50万もらえるのかめちゃめちゃいいなと思いますね。
はい、思います。
1ヶ月目2ヶ月目3ヶ月目ってなってくると、
はい、
まあ、最初はいいんですけどね、
うんうん、
だんだん怖くなってきますね。これ
何か裏があるのかしらって
ね。
はい、
そうなんですよ。これ条件が良ければいいほど、なんでこんなに条件がいいんだろうっていうふうな疑問になってきたりとかして、
うんうんうんうん、
大丈夫かしらみたいな話ですね。
はい、
まあ、例えば同じ仕事で、まあ、あんまりないですけど、隣の会社は半分ぐらいの給料だったりとか、
はい、
そうするとこれいつまでもらえるのかなっていうね。派遣会社なんかでもよくあるんですけど、
あ、
同じような仕事をしてるのに、なんでここだけこんなにいいんだろうなみたいなお話とかだって、そうするとだんだん高ければ高いほどこれ長くは続かないだろうなって感じますよね、自動的に。
うん、
で言及されて、あ、やっぱりなっていう、
うん、
で相場になると、あ、これなら長く続くみたいな皆さん感覚ってお持ちだと思うんですけど、
はい
はい、まあ、それに代表されるかのように、
はい、
やっぱり、まあ、あまりに条件がいいとですね、だんだん不安になってくる、
うんうん、ま
あ、これが自分の相場感がの中でその業績に応じて昇給したりとかなんかって言えば自分の中でも納得感ってあるんですけど、
はい、
うん、そうじゃない場合っていうのは、だんだんね、条件が良ければいいほど恐ろしくなってきて、
うん、
しまいに例えば、すごく簡単な仕事で月収50万なんて言うと、
うん、
おい、お茶持ってきてなんて一言言われちゃう、あ、はいみたいなね。
何でもやります
ね。靴磨けよ、あ、はいみたいな。
何でも申し付けくださいみたいな
感じになっていっちゃったりするんですよね。はい、で、その反面、いただく反面ですね、だんだんこれ、来月ももらえんのかなっていうのがすごくこう不安になってきたりとかして、
うん、確かにそうですね。
安い仕事は逆に違うんですよね。もう本当いつでも辞めてやるぞみたいなお話でですね、割に合わんって思いながらも、まあでもしょうがない、頑張るしかないなって、
うん、
逆に頑張ってたりすることもあるかもしれないです。
はい
はい、まあ、そういう意味で、なんていうんですかね、その固定給、まあ、条件が良くて、安定した仕事を求めがちではありますけれども、実際のところは、安定するのかというと、そうでもないことが結構多々あるんではないかなっていうふうに。
これはなかなか深いですよ、ちょっと。
うん。
うん、
まあ、斜めに構えたような言い方すると、
はい、
これ怒られちゃうと思うんですけど、まあ、時給、日給、月給は、まあ、ある意味ですね、まあ、時間の切り売りというか、
うんうんうんうん、
まあ、ご自分の大切な1時間をいくらで買っていただくような、1ヶ月をいくらで買っていただくような側面ってあると思うんですよ。
そうです。そういう仕事が多いですよね。
うん、そうですよね。
日本では。
そうですよね。
うん、
特にやっぱりね、いつでも、正社員じゃない仕事の場合なんかは特にそうなってくると思うんですけど、はい、そうすると同じ1時間でもやっぱり、まあ若い時は派遣でいいなぁなんて思っていても、うん、同じ仕事をこなしているのにどんどん良くなっていかないで、むしろ20、30、40、50となっていった時に、だんだん自分自身の1時間の商品価値っていうのがね、こう下がっていってしまうので、ある年齢から全然なんか使ってもらえなくなっちゃうみたいな。
う そうですよね。なんか転職もやっぱある一定数、はい、一定年齢超えるとガクッとしにくくなる、
ね。なったりしますよね。はい。はい、まあ、その辺が結構、まあ、よしあしだろうなっていうふうに思うんですね。で、僕らは、出来高制だったりするんですけれども。
新聞の販売、営業。
はい。
はい。
まあ、もちろん、皆さんがご想像する通り、心配だったりとか、不安だったりとか、不安定なんじゃないのっていうふうなイメージってあると思うんですけど、
うん、
でもできるようになるとどうなるかっていうと、できるようになるとめちゃくちゃ安定するんですね。
安定するんですか？
安定するんですよ。
へ
ー。まあ、商品単価が低いっていうのもあると思うんですけど、
はい、
これが高額商品だと、お客様がたった一人ですね。まあ、例えば不動産なんかだったら、一人のお客様がやっぱりやめたって言った瞬間大変なことになりますからね。
そうですね。空室がいっぱいとかなると大変ですよね。
はい、そうですよね。
うん。
分譲マンションなんて言ったらもうね、じゃあ契約するよ、やっぱりやめるよって言われた瞬間にもう、本当ジェットコースターのように
、
営業側はたまったもんじゃないんですけど。
ねえ。
はい。ですけど、まあ、その気代わりされるのがやっぱりお客様だったりはするので。
はい。
はい。そこに対して一生懸命ならなきゃいけないわけなんですけど、商品単価が低いっていうのも、まあ、新聞なんでね、あるとは思いますけれど、なおさらだと思うんですけども、
はい。
まあ、これが例えば不動産なんかですとですね、うん、まあ、やっぱりその一人一人のお客様がやっぱりやめたなんていうことに非常に左右されたりしますので、うん、高単価の具合だったりするとですね、まあ、多少乱高下するところはあると思うんですけど、
はい。
ただ基本的には、やっぱり自分自身の営業力が上がって、で、契約いただけるっていう自信があるとなっていけば、
はい、
ましてやこれが飛び込み営業だったりするとですね、もう、お客様はいつでもいらっしゃるわけなので、
うんうんうん、
そこに対して自分自身が飛び込んで成果が出る。これができるようになると、どうなるかというと、もう仕事探さなくてよくなります。
おー、これは強いですね。
そうなんですよね、うん。もちろん仕事探しに行っても、例えばまあ大企業さんでもですね、あんまりいいところないんですけど、ただ飛び込み営業だけならできますっていう言うならですね、まあ、それなりの商社さんでも、うん、ちょっと興味あるなっていうふうには思っていただけると思うんですよ。
やっぱり営業力ですよね。
そうですね。うん、まあ、多くの、まあ、例えば、有資格の方なんかも、やっぱ仕事を取ってくるときに飛び込めればですね、
うん、
非常に楽ちんですし、
うん、
まあ、何もなかったとしても、商店街行ってですね、
はい、
で、まあ、八百屋さんとか、うん、お花屋さん、墓屋さん、葬儀屋さん、車屋さん、保険屋さんといろいろいらっしゃると思うんですけど、
はい、
社長と、ちょっと僕を雇ってもらえないかと。お給料はもちろんいらないと。
うん。
売れた時だけ儲けの半分ちょうだいよと。うんうん、それでいいかなと。言うんだったら、うん、どこの社長さんでもですね、お委員会と。
ああ、なるほどね。うんうんうんうん。
なりますよね。
なりますね。
はい。売れた時だけでいいからと。うん、言ったら、もうこれは売り上げ女みたいな、すごいやつ来たな、みたいなふうに思ってもらえると思います。
うんうん。固定給なしでいいわ
けですね。そうなんですよ。そうなんですよ。うん、なので、まあ、呼び込みでもいいですよね。
うん。
なんで、そういう意味で、すごくね、仕事を探さなくていいので、定年もありませんし。
ただ、飛び込み営業って結構なメンタルが必要な気がします。
そうですね。でも、これも慣れなんで。
ああ、
はい。だって、八百屋さんだって、例えばですけど、朝から晩までらっしゃいらっしゃい、安い奥さんってずっと言って続けなきゃいけないですしね。
確かに。はい、
それが、だって、なんかもう言いたくねえな、みたいなことになったら、ちょっと八百屋さんできなかったりするじゃないですか。
そうですね。あ、なんか、昨日もあれだ。ちょっと、久しぶりに原宿行ったら、
あ、いや、そうなんですか。
店頭でファッションのお店のお姉さんが、
はい。
なんかこちらのシャツがおいくらです、みたいな
ことやってますよね。
これ、この人一日中やってんのかなって、なんか、はい、思いました。
大変ですよね、それもね。
ねえ。
大変ですけど、まあ、でも慣れると、
うん。
何ってこともないので、
そっか、
ずっと明るく元気に、だんだんむしろどんどんね元気になってたりしますから慣れてくると。
稲月さんはだいたい、うん、どのくらいでそのメンタルってのは身につきました？
へこまなくなったっていう意味ではどうなんでしょうかね。まあ、どうですかね。まあ、私余裕なかったので全然あんまり考えられなかったですね、もうとにかくもう頑張るしかないぞみたいな、結果出すしかないなみたいな感じでしたから、大騒ぎしてました。まあでもそういう方が多分脇目も振らず正解に、まあそれが結果的には良かったのかなと思いますけど、
がむしゃらにね、とにかく、
はい、半年1年ぐらいかかったかもしれないですね。でもね、
はい、半年1年、はい、あ、そっか、そのくらいはやっぱり見ないとですよね。
そうですね、クリスマスの夜なんかはやっぱりへこみましたもんね。
ああ、
なんかみんなメリークリスマスなんていうのが各家庭から聞こえたりとか、カレーの匂いしたりとかして、
うんうん、
自分はだんだんなんかマッチ売りの少女みたいな気持ちになってきて、
日も営業してたんですね。
ある庭行ったらお父さんがですね、お庭でこうサンタさんの格好しているところ、こんにちはなんて言ったら、ね、やめてくれ今みたいな、ね、そうですね、
今じゃない、
どうもすいませんね。ことありましたね。
夢ファンタジーと現実がすごく、
そうですそうです、僕もプレゼント持ってきたんですけど、
そうそうそうそう、
何言ってんだみたいな。お叱り受けたり。
コントみたいになってますね。
はい。そうなんですよ。まあそんなこともありました、本当。
はい。
まあでも、これからどうですかね。やっぱり今、皆さんやっぱデジタルネイティブと言われてる時代の中、こう、お若い方特にですね、やっぱり SNS が得意、アウトプット得意、うん、メールは、LINE なら得意、あると思うんですけど、でも結局、やっぱ最後は人と人なんで、
うん、
そういうリアルなコミュニケーションを磨けるっていう意味では、そっち行くのも面白いかなと思いますね。
そうですね。本当なデジタルで、なんか SNS で仕事って今盛り上がってますけど。
そうですね。
結局その先にあるのは人と人ですよね。
そうですね。でも二極化してると思っていて、まあ、そういう人たちばっかりじゃないっていう、ところはあると思いますので。
はい。
そういう人たちのお役に立ちたいなと思います。
まだまだ実際本当に仕事として成り立ってるのは、人と人だと私も思います。
そうですね。
はい。
女性舞台なんかもね、はい、そのうちいいと思ってますよ。
ああ、それ面白い。
ね。
新聞の営業で女性で、なんか割と受け入れられやすそうな気がします。
ね。はい。
ね、今。
短い期間でもね。
そう、タクシーの運転手さんとかバスの運転手さんとか、
はい、
こう以前は男性の方が当たり前だったお仕事が、結構女性の方もね、駅の電車の運転手さんとか、
そうですね、
見てますもんね。
またそんな話もゆっくりと、
はい、ぜひぜひまた、
よろしくお願いいたします。
改めてよろしくお願いいたします。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼いたします。